2月23日水曜日の修行ラジオの時間です。今日は天皇誕生日ということで、水曜日ポツンと祝日で休みだったわけですけれども、週の真ん中で休みがあるのは、私としてはなんかありがたいなみたいな。2日行って1日休んで2日行ってみたいな感じで、ありがとうございますみたいな感じなんですけど、そういえば妻と婚する前、付き合う、交際する付近あたりですかね、ずっとこう仕事で土日のどっちか必ず出勤してるような状況が半年くらい続いたのかな。そういうのがあってですね。で、振り替え休日ということで、なんか必ずなんか水曜日に入れてるみたいな感じの時があってですね。それもあって、なんか水曜日あると、休みあると、なんかちょっと嬉しいなみたいな、感じの時期があったななんて思い出しています。どうですかね。そういえば、なんか、全然関係ないですけど、妻とこう、交際してるとき、時々こう、仕事終わってから食事行くかみたいな話だったんですけど、妻と私の会社っていうのは、ワンブロックしか離れてなくてですね、区画でいうと、近くのところで、なんか、表通りだと人が多くてですね、お互いの職場の人が歩いている可能性があるということで、なんか裏道に、そっちも歩いてんじゃねえかって話なんですけど、そこのとこで、こう、今から出ますとかって言ってですね、メールして、わかりましたみたいな感じで、こう、待ち合わせをして、で、そこからこう、なんか飲食店街の方に歩いて行って、飯食ってたななんていうのを思い出しますね。なんでこんなことを思い出したんでしょうか。いや、当時はタバコも吸ってまして、ブカブカやってましたけど、今思うと、ブカブカやんねえ方がよかったんだろうかなとかって、すごいこう反省したりしますけど、いや、今更反省しても遅いというところでですね、そんな感じでしたね。はい。それじゃあ本編。何話すって感じですけど、ちょっと最近思ったこととか、結構これってすごいなとかって思ったことがあったりしたりとかですね、あと今日一日であったことなんかを話していきたいと思います。それではスタートです。皆さんお疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。いや、今日は爆睡してですね、朝、いや、なんと10時過ぎに起きてですね、うわーみたいな感じだったんですけど、すいませんみたいな感じで、めちゃくちゃ寝てました。で、起きてですね、長男がですね、間もなく幼稚園を卒園して、今度入学式ということ、あと次男もですね、保育園から幼稚園の方に入園ということでですね、イベントが重なりまして、久々に、一昨年か七五三以来だったんですけど、家族写真撮るべかということでですね、話してまして、で、あと予約等々ですね。あと入学式の時の衣装ですね。長男のですね。貸衣装でいいだろうってことでですね。なんか写真撮るとそこから借りれるみたいなところだったので、そちらにお願いすることになりまして。とはいえ、長男のサイズもサイズでですね。なんと昨日測ったら彼133センチありましたね。幼稚園年長さんですけど。一番面白かったのがですね、1月のいつだったかは分かりませんけれども、測定した時は130センチくらいだったんですけど、 わずかこの今2月末ですけど、この、2ヶ月弱の間で彼は3センチ伸びていたというですね、衝撃ですね。びっくりしました。そんなことあるんだろうかとかって思ったですけど、もしくは多少の測り間違いはあるかもしれませんけれども、いずれそんくらい伸びてたということで、まずびっくりしてですね、何だろうかとかっていうのを妻と考えたりしたんですけど、リングフィットじゃねえかみたいなですね、ところに落ち着きましたね。それまでの長男というのは、運動をやるとしても普通に園での生活したり、あとは週1回ラグビーやるくらいだったんですけど、このリングフィットを買ってからというものですね、彼は毎日リングフィットをやってるんですね。で、あれのいいところは、彼は腹筋系の、練習っていうか、メニューが全く苦じゃないそうでですね。私は腹筋系大嫌いなんですけど、腹ポヨンポヨンしてるのってそれだと思うんですけどね。で、あとは、ヨガっぽい動きとか、そういうのを、そういうのがですね、このリングフィットによって彼の体を刺激しているのだろうかとかって思ったりしてですね。いずれ、こういうコロナ、すごい今、田舎の方で、私どもの方でも流行ってきてはいるんですけど、満足に出かけれない中ではありますけれども、そうやって家の中で、1日20分とか30分必ず運動したりですね。あとは、妻の実家の方の、敷地内で雪遊びなどしてるというところもあって、彼は彼なりに楽しんでいるというところも、うちはありますので、そういうのが体の刺激になっているんだろうかなと思っています。いずれそんな感じで、あと今日それでですね、服があと貸し出せるの2着くらいしかなくて、まずサイズ合わせに来てもらえませんかみたいなことでですね、至急行ってですね、衣装合わせをしてきたというところで、これで写真前撮りして、で入学式の日の午後から、家族写真撮る会というところですね、を決めてきました。というのが今日のって主な出来事ですね。あとは晩ご飯何食べたいかと聞いたら、妻がサメ食べたいっていう、モウカザメというサメの種類なんですけども、サメ結構ですね、高タンパクな肉でありまして、あと低脂肪低カロリーですね。で、DHA とですね、ビタミン B なんちゃらとかってやつが結構豊富に含まれている肉のようでして、結構おすすめ食材としてですね、なってます。あと結構柔らかいのでですね、私は結構好きだなと。ただあれ食べる地域が結構分かれてるみたいですよね。東北の方は結構宮城とか青森とか、あと秋田も、私はたまたま食べるんですかね、わかんないですけど、内陸部の方は結構保存にも適してたみたいな感じで食べてたみたいですけどね。結構甘酢な感じで、私はなんですか、調味液、醤油、みりん、砂糖、酢ですね、あと。で、多少酸っぱくして、あとネギ切って、それ漬け込んで、で、あと、小麦粉まぶして、油で炒めるっちゅうか、揚げるっちゅうか。で、最後、煮汁、漬け汁も全部突っ込んでですね。で、ちょっと酸っぱい感じのやつを作るのが、うちの家には好評です。あと、長男、肉食べたいと。で、次男は、お団子ということですね。団子はちょっとパパ作れねえなっつって、肉にするか今日はっていうことでですね、肉料理にしました。で、豚キムチ、最近妻がキムチにはまってましてですね、それまで妻辛いのとかってあんま食べれない人だったんですけど、ちょこちょこ私に買ってきてくれたのをつまみながらですね、キムチって体にいいのねみたいな、確かに発酵食品だし、腸内環境を良くするし、あと体温まるしなみたいな話をしていて、で、じゃあ豚キムチにするかと。ただ子供たちは辛いの食べれないので、野菜炒めっぽいやつ作って、その上に大人は キムチを乗せるようにしようということになりました。で、野菜炒めですね。結構これって結構大事な料理なんじゃないかなと思っていて、まあうち子供男2人ですけど、まあなんか細かい料理をしてほしいとかっていう気持ちは全然ないんですけど、なんかこう野菜は将来彼らが一人暮らししたりですね、まあ、家庭持つかどうかは彼らが決めればいいことで、まあ、結婚も必ずしも幸せっていうわけではないでしょうから、まあ、好きに生きていけばいいんじゃないかなと私は思ってるんですけど、まあ、いずれご飯を食べるという行為はですね必ず必要になるわけですから、そうですね、まあ、結構暴論みたいなこと言いますけど、まあ、白いご飯とですね肉、豚肉と、あとなんかキャベツともやしと、あと人参がピーマン入ってるやつ毎日食っときゃなんとかなるんじゃないかななんて私思ってまして、だからこう、あと焼肉のタレつけときゃ何でもうまいっしょっていう、あとニンニク入れときゃいいんじゃないのみたいな、まあ、彼らが生きる時代がこうマスク必須かどうかはさておきですね、まあ、いずれニンニク入れると何でもうまいよねっていうのがちょっと私は思っていまして、で、まあ匂いするんだったらマスクすりゃいいじゃんっていうですね、結構な暴論ではあるんですけど、まあ、そんな感じでですね、こう野菜炒めだけはこう作って食べとけと、あとキムチ入れたらもう豚キムチになるでしょっていう感じですよね。なんでこう子供たちには野菜炒め好きになってほしいなというのをですね、まあ、作れるようにはしてですね、まあ、外にぶん投げてやろうかなというところはあるのでですね、はい、まあちょこちょこそうですね、こういう料理を出してですね、まあ、野菜炒めってうまいよねっていうイメージを醸成していきたいですね。まあそのためにはこう私もですね、あ、工夫する野菜炒めもねえな、やっぱニンニク入れるしかねえな、あとごま油とですね、まあ金曜日とか土曜日しか作れないなって感じはしますけど、あと生姜ですね、まあ、そこら辺入れてですね、あと今日はですね、あのウスターソース入れましたよ。オイスターソースじゃない、オイスターソースだ、だいぶ違う、すいません、オイスターソースを入れたらですね、なんか美味しいとかって言ってたんで、まあ、そういうちょっとですね、まあ、調味料をうまくこう入れつつですね、こう美味しい野菜炒めというのをですね、まあ、子供たちに提供してですね、野菜いいもんだぞと、これ、まあ、これさえ食っときゃなんかあっても人生生きていけるわという料理をですね、一つ軸になる料理をですね、彼らの中に植え付けていきたいなと思っています。で、話変わりましてですね、先日私は中学校の時のバンドやったり部活同じだった友人とか、まあ幼馴染ですね、まあ、彼らとは幼稚園とか小学校のからずっと一緒なんで、月に1回2回程度の飲み会をズームでやってるわけですけど、先日画面共有という機能を使いまして、まあ、みんなで YouTube の動画をですね、同じ画面な見てですね、酒飲んでですね、楽しんでたっていうことあったんですけど、まあなんていうかいい時代になったなと思ってですね、ちょうど2月10日のなんか木曜日にやったと思うんですけど、その日はですね、任天堂スイッチというゲームでですね、昔私たちがこう小学校の時流行ったですね、スーパーファミコン、私はライブアライブというゲームが好きで、それがリメイクされるということが発表されたんですけれども、それと同時にですね、フロントミッションというですね、こう、なんて言うんでしょうかね、まあまあ、ロボットを自分でこう改造したりして、こう戦っていく、まあ、戦闘ですね。そういうゲームがそれもリメイクされるということになりまして、まあ、友人のうち2人はですねフロントミッションの大ファンだったので、その情報をですね話したところ、うわマジでみたいな感じで、やるやるみたいな感じになってですね、で今の制作途中の動画をですねその画面共有しながらみんなでこう見てですね、わすごいすごいとかって言って、見てたんですけど、まあ同じ遠くに離れて全然違うところに我々いるんですけど、こう画面を見てですね、まあ、同じものを見てですね、なんかやりてえなとかって言いながら、こう、 他も同じ空間で同じのを見ているような感覚でですね、こう楽しめたという、まあ非常に楽しかった有意義な時間を過ごすことができました。ちなみにその時も、まあ録音はしたんですけど、私は完全にですね、テキーラガン決まりしてましてですね、声はでけえわ、もう人の話聞いてね、ただ喋ってるわというですね、もうダメなやつだなっていう状況になってまして、まあ、今回はこれを配信するのはやめておこう、俺らだけのポッドキャストにただ入れておこうみたいな話でですね、こう私の判断で、今回はちょっと自分の方のやつにおまけで入れることはしませんでした。まあ、テキーラ、まあ結構、やっぱ効くなというところですかね。まあ、あの日は飲み方もよく分かってなかったので。あとテキーラですね。妻も結構気に入ったようで、こうオレンジジュースで割ってですね、こう毎日テキーラサンライズを妻がちょっとずつ飲んでいるというような感じですね。今日はスーパーでレモン、そのまま生のレモンも買ってましたので、こうレモンをですね、こう浮かべたりなんだりしながらですね、お客様テキーラサンライズでございますなどと言いながらですね、こう提供してですね、楽しんで飲んでいただけたんじゃないかなと思ってます。私はトニックウォーターもですね、家に常備してまして、いつもはそれを焼酎をそれで割って飲んだりしてるんですけど、テキーラもトニックウォーターで割ってみたらですね、結構、まあ、ジントニックですよね、いわゆる。あれがテキーラトニックになるだけですね。まあそれにレモン突っ込んで飲んでたら、それも結構うめえなと思ってやってました。まあまあ楽しんでお酒飲めてるかなというところです。13分30秒。はい。今日はまあこんな感じですかね。まあ一日の出来事と、まあ野菜炒めを子供に伝えたいと、好きになってほしいという話で終わろうと思います。最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。